山です。
どうも伊藤です。
最近ワールドトリガーのアニメを見てて、
うん、
あ、これやっぱ面白いなっていうのを思いました。
ワールドトリガーね、俺も好きだよ。
ワールドトリガーね、やっぱ面白いですね。
アニメは見てないけど、アニメはやっぱりなんか違う？
アニメはね、いや一緒ですね、動いてるって感じだからね。今あの B 級ランク戦だね、ランク戦で、
はいはいはい、
遠征隊を目指すみたいなところ。
おお、じゃあもう本当にあれじゃん、だいぶ話
結構近いですよね。王子隊が出てきて、王子隊と生駒隊と戦ってるところかな。
ああ、はいはいはいはい、あそこか。
いや、それぞれあの隊ごとにさ、キャラがあるじゃないですか。
あれだね、1話丸々の会議使った時もあったよね、確かね。あの、ジャンプの連載中だと。
そうそう。こんな感じだったりさ、それぞれの、みんな対照的で面白いんですよね。
カラーが出てる。
カラーが出てます。で、生駒隊とか、結構好きですね、僕は。
イコマ隊だって好きなカレーの話しかしない。
そうそう、あの適当な感じね。関西人的なノリなのかな。
まあでも本当そう、ワールドトリガーはあのキャラがさ、みんなそれぞれこうしっかり考えてるっていうかね、それぞれこうしっかり動いてる感じがするよね。自立思考じゃないけどさ。
ああ、そうですね。
なんか映っているシーン以外のところでもちゃんと裏で試合が動いてるっていうかさ、話が進んでるっていうか。
多分サッカーとかもそんな感じなんでしょうね。頭強いチームってボールを持ってる人以外の動きが大事だったりするじゃないですか。サッカーとかラグビーとかって。
そう ね。
野球は違うからさ。そういう、そう、それが3人、基本3人プラスオペレーターで、ちっちゃいサッカーみたいな、フットサルみたいなことやってるみたいな感じなのかな。スポーツで言
う
と。
うんうん。
そんなイメージかな。何がいいかな。あの設定がいいですね。なんか、
ああ、
なんかスポーツっぽいって感じかな。
確かに確かに。
そう、戦うんだけど死なないってところがまずいし、うん、トリオン隊が戦ってる子もいいし、武器もみんなね同じで、何を装備するかは自分で決めるとか。
うんうん。そうね。だからそのバトル漫画だとさ、基本その一回主人公が勝った相手ってまあ二度戦うことは少ないし、二度戦ってまあ一回目負けたら次勝つしみたいな感じでさ、次勝った後はもう出てこないっていうのが多いけど、この何回でも戦える設定のおかげでさ、強い敵がこう際限なくインフレさせなくてもいいっていうところが結構いいところかなっていうさ。
確かに。インフレはないですね。
例えばまあかなり有名のドラゴンボールとかだとさ、フリーザよりはセルの方が圧倒的に強いしさ、セルよりもマジンブーの方が圧倒的に強いわけじゃん。
うん。
でどんどんどんどん敵は強くなっていくしね、それからその後フリーザとかセルにスポットが当たることってなかなかないんだけど。
確かに。
B 級の隊員たちに勝ってもさ、チーム戦っていうことになるとさ、その時々の組み合わせとか状況によっては別に普通に負けるしさ、
うんうん、
ね、A 級と B 級ではまあその多少差はあるけど、でもものすごいなんか圧倒的に差があるっていうわけじゃない部分もあったりして、そういうそのインフレの差があんまり出ないところっていうのかな、強キャラとして出てきてもその格が落ちにくいっていうかさ、一回負けても別に次があるからさ。
そうですね。
それがなんかいいところかもなっていうのはちょっと思う。
あと悪役が全くいないっていう感じかな。
ああ。
本当の敵みたいなのがいなくないこれ。
確かにね。
圧倒的な悪みたいなのを倒すみたいなのじゃないからね。これも珍しいかな。
そうね、確かに。
そう、みんなそれぞれいいところが、個性があるっていうのかな、特徴があるっていうか。
そうね、今のところ敵として描かれてるあのアフトクラトルのね、
うん、
やつらもまあなんかでも結構事情あるっぽいなっていうのはね、
あんま憎めないっていう、
うんうん、動きが結構洗練されてるしね、
うん、
ただなんか攻めてきて虐殺して終わりみたいな感じじゃなくて、そもそも目的があってちゃんとやってきてるからさ。
あ、そうですね。
だ、無駄に戦って別にその被害出してじゃあさよならって言うんじゃなくて、
うん、
そう、局地戦では勝ってるけど結局目的は達成されたとかね、そういうのがこうクールっていうか、なんかこう一筋縄じゃいかない、シンプルじゃないところが結構好きかも。
いろいろ語りたいところはあるけどね。
そうね、だって好きなキャラ、キャラも相当いるからさ、好きなキャラだけでもね、本当に語り尽くせないところはあるよ、一回じゃ。
これ作者2年ぐらい救済してたんですよね。
いやーね、そう、本当に心配だわ。もう告知しすぎだよって思うけど。
そう、それで週刊誌から月刊ですか？
そう、月刊誌。
このキャラクターが数が多くてさ、それぞれ、ね、戦術、うん、戦略とか絡んできて、これからどんどん増えてくる感じだし、キャラクターもね。
そうね、相当考えてる。
やっぱ絵もうまいよね。
あ、うん、綺麗に描いてる。
綺麗に描いてるし、これはね、なんか設定はすごい面白いんだけど、でこの設定のまま突っ走るとなんかいつか破綻するんじゃないかなっていうちょっと心配になるような設定ではある。
そうね、めっちゃくちゃ多分作者考えてんだろうね、
これだって相当考えるよね。
だってこう後から振り返ってこう戦闘とか見た時にさ、なんか矛盾がそんなないもんね。
ああ、確かにないね。
展開のためのご都合の動きっていうのがかなり少ない気がする。
あとこれさ、面白いのがさ、 A と B が戦ってて、でそれを解説する人たちがいるじゃないですか。
うん、
それも面白いですよね。解説者目線で話したりするじゃん。そこもさ、描かなきゃいけないから余計大変な気がするね。単純にさ、戦うだけじゃないんだよね、解説もするからさ。
確かに、
そういうのもね、これは面白いけど、わあ心配になる。
いやーね、ほんとね、まあ、連載続いてほしいし、最後まで書き切ってほしいけど、でもまあ、作者のね、健康も大事だしっていうさ、ほんとに、いやー悩ましいですわ。
伊藤さん、キャラクター誰が好きとかあります？
キャラか、そうだな。まあでも、アフトクラトルの敵は結構好きだったな、みんな。あいつら結構全員好きだね。リーダーもいいし、副官もいい感じだし、ね、ビザ王も超強いし。あ、でもやっぱりあれだよね、イケイケでなんかすげえ口も悪くて、超なんかね、かませっぽいのに、ちゃんとめっちゃ強いっていうのがいいなって思った。あいつも結構好きだわ。ちょっと名前今同棲しちゃったけど。
あいつね。
っていうのほら、漫画のセオリーだとさ、なんか調子乗ってるタイプだとさ、足元すくわれてそれで負けるっていう、まあ最終的にはそういう感じはあるけどさ、でも普通にめっちゃ強いじゃん。
うん、めっちゃ強いですね。
そういうのは結構好きだね。
うん、
勝ったのと誰だろうな、難しいな。
難しいですね。一人でもめちゃめちゃ強い、一人でもゴリゴリ戦えるやついるじゃん、基本。
うん、
タッカーでいうフォワードみたいなやつね。
うん、
一人でバンバン点取りますぜみたいなタイプもいれば、なんかディフェンスタイプとかスナイパーで影から支えるみたいなタイプもいたりして。
そうね、
自分自身の性格とかにも出てきますね、これは。あ、そのタイプが好きなんだ、なんか、あ、わかるわみたいな。おせおせどんどんで、こうどんどん点を取るタイプ見ればね、もうじっくり考えて一歩引いて、まあちょっと慎重になりすぎじゃないみたいな人もいるし、
うん、
なんだろうな、僕もやっぱ大人っぽい人はなんか自分に似てるから好きかもしれないかな。
あ、
王子隊の王子さん、
あー、なるほどね、
とかもね、ああいう系なんか似てるかなって思います。
はいはいはいはい、
対局の生駒隊の生駒隊長とかもまあ好きですけどね、キャラ的には好きかな。
はいはいはい、
うん、
いやー悩むわ。
悩ますよね。
あ、あいつもでもあれだな、コナミ先輩はまあ結構好きだな。
ああ、コナミ、なんかサバサバしてるっていうか。
そうそう、イケイケで強い。
先輩にいたら嬉しい。
そうそうそうそう、わかりやすい感じで。なんかこう、暗くならないからいいよね。
ああ、確かにね。
場が、本当に、コナミ先輩いたら。
そう、なんか何気優しいじゃないですか。
うん。
食事当番変わってあげたりとか。
面倒見いいタイプだよね。男だと誰かな。
男だと難しいですね。
まあ、クガとかも普通に好きだけど、でもクガだとちょっとなんか、せっかくいい好きなキャラ言えるのにちょっともったいない感はあるよね。いいんだけどさ。
うん。難しいな、いっぱいで。いっぱいいるから難しいな。
いや、ほんといっぱいいる。でもなんか、俺思ったんだけど、やっぱ、調子乗ってる系で、振り切ってるキャラ結構好きかもしれない。 生意気タイプだけど、ちゃんとやれるっていうやつ。
あの、嵐山のキトラとか？
ああ、そうそうそうそう。あ、キトラもいいね、確かに。
キトラもいいですよね。
うん、ちゃんとやるのよっていうね。いい、でかい口叩いて、めっちゃ他人に厳しいけど、自分にもめっちゃ厳しいっていうさ。
そうそうそう、ね。ちゃんと成果を出すっていうか。
うん。キトラもいいね、確かに。あとは意外とあの、なんだっけ、スナイパーチームの、スナイパーチームじゃねえや。あの、女、4人組ぐらいのチームでさ、で、めっちゃ球打った、シューターでめっちゃ強いやつじゃなくて、ブレード持って頑張ってる、あの姉ちゃんも結構、そんなにめっちゃ強くないんだけど、自分の仕事をきっちりやったっていう感じで。
なるほどね。うんうん。
あとはセンスで頑張ってて、なんか、自分の思い通りにならないとすぐ、ふてくされて嫌になっちゃうけど、なんかそろそろちょっと真面目にやろうかなみたいになってる。あいつなんつったっけな。
カトリかな。
あ、そうそうそうそうそう。ああいう系は結構好きだね。
人間味あっていいですよね。
うん。やっぱそうね。そう、なんか落ち着いて完成してるっていうよりは、やっぱりその感情にある程度こう翻弄されながらも、でかい口叩くけどしっかりやるぜっていうのは結構好きよ。
ああ、確かにね。ワールドリガーはね、なんかビジネスの現場とかでも活かせるような話が出てきますよね。このチームワークの話とかさ。
確かに確かに。
そう、ちゃんと自分のさ特性を分かってて、それを活かす戦術に当てはめたりするのは大事だよとかね。
うん。あと耳いい先輩も好きだな。あの口悪いけど。そう。まあ努力すればね、他の人に追いつけるつもりでいるんだっていうのは、まあ本当にその通りだよなっていうね。だって周りもみんな頑張ってるじゃんっていうさ。
うん。
いやーなんかもう、ずっと喋っててな、俺。
もうね、23巻が最近2月ぐらいに出て。
あ、買ってないわ、買わなきゃ。
って読んで、これ、あ、こういう展開に持っていくんだみたいな感じになって。
いやー、22巻もだって激アツだったからね。
あ、22巻は激アツですね。
まあでもやっぱ一番盛り上がったね、あれじゃん。アフトクラトルのあの最後のあの基地に逃げ込むところで、あの敵の位置を押してろって言ったところじゃない。あそこは本当にもう最後どうなんだろうっていうさ、もうアフトクラトルのやつらもめっちゃ強いしさ、やべえなこれみたいな感じだったけど。
そっち系のが好きかな、じゃあ。なんか基本さ、ランク戦とさ、ネイバーとの戦いの、なんか2つパターンあるじゃないですか。
ああ、そうね。うん。
僕、圧倒的にランク戦の方が好きなんだけど、伊藤さんは、ネイバーとの戦いの方が好きなのかなって思いました。
なんだろうね、ランク戦もね、ランク戦ですごい好きなんだけど、やっぱ、あれかな。やっぱ、外の敵と戦ってんのは結構好きかも。
そちらとさ、もうランク戦とか全く全部なくなってさ、自分の体とか関係なく戦うじゃん。一丸となってね。
うん。
うん、それもいいですよね。
ガロプラの防衛戦とかも結構、だから対関係なくみんなでこうね、敵をこう押し返すっていうのは結構好きかもな。
あれも面白いし、僕はね、ランク戦の方が好きなんですよね、3対3とか。
まあね、ランク戦の場合はそのスタートから最後までそのキャラが増えないからさ、その中でしっかり展開が完結するのを知るし、あ、これでこうするのかっていう、そういう驚きもあるから、あれはあれで楽しいよね。
うん。
いや、しかし、月刊になってね、まあ、時々作者の体調も大事だから、
うん、
もちろん休むのはもう当然なんだけどさ、なかなか話が進んでいかないから、いやいや、ねえ、ユーマが会えるのはいつになるのかっていう。
いつ終わるんだろうかって、だってこれ、そうするとさ、かなり長いじゃん、この展開で言うと。
そうなんだよね。
どう考えても長いけど、このペースだから、あと、50巻ぐらいまでなるのかな。
まあでも、終わらせればいつでも終わらせられるっていうか、別になんていうのかな。
まあなんかね、回想シーンとかでバーって終わらせようと思えば終わらせられる気もするけど。
うん、まあ最終的に、なんていうの、まあ、目的は何かっていうのは、なんか、例えば海賊王に俺はなるとかっていう話じゃないからさ。
うんうん、
だからまあどのタイミングで切ってもまあ別にこっから先もきっとね、貿易圏が続いていくんだよなみたいな感じで。
うん、確かにね。
まとめられなくはない。
ちょっとね、読者に想像させる面を持たせられる話でもあるね。
そう。
全然いくらでも想像できるね。
うん。っていうのはあるにせよ。いやー、続きをどんどん読みたいな。
これ、1年に1巻くらいのペースかな。
まあそうだね、月間でもし1話しか出ないんだとしたら、年に1巻、うまくいけば2巻ぐらいかな。
2年で3巻ぐらいのペースかな。
そうだね、イメージそんなもんだと思う。2年で3巻か。もっと読みたいな。
もっと読みたいんだけど、まあ事情が事情で。
そうなんだよ。
あ、そのハンターハンターとかだってもう何年やってないのって感じや。そう考えるとさ。
いやー、ハンターハンターはもう帰ってこないんじゃないですかね。
帰ってこないんじゃないかなって思うし。
あんだけ広げちゃったらもうさ、どうやって回収すんだよって感じだけど。いや、だって毎週書いてたってあれ完結させるの結構大変だよ。
そう、大変ですよね。
いや、無理だな。
まあ、そう考えると、まあ、ワールドトリガーの方がいいかな。
そうね、ワールドトリガーはもう最悪だってね、あの途中の島はある程度階層で吹っ飛ばしてね、会うシーンに終わらせてっていうんで、もうまあちょっとね、もっと先見たいけど終わらせられなくはないし。だってまあ最終的にね、あのボーダーと、まあなんていうのかな、ネイバーの話っていうのは、単純にネイバーをね、あのぶつぶせば終わりっていう話じゃないからさ、まあこれからも共存していかなきゃいけないっていうところだし、うん、だそこをどう折り合いつけていくかっていうところを。
単純な敵ではないっていう感じですもんね。
そう。だからまあ、よくあるそれでバトル漫画だとね、なんかそれで宇宙をなんか支配してるなんか奴らがいて、今までの敵が全員味方になってそいつを倒して終わりっていう風な話だけど、まあ、ワールドトリガーの作者はそんななんかシンプルな展開にはしなさそうだからさ。アニメでも、でもやっぱあれだよね、アニメで動いてると、やっぱそれはそれで漫画とは違って、こう、展開がこう、より分かりやすく見やすくなるから楽しいよね、きっと。音とかもなんかそういえばあれだよね、漫画で見てる限り、俺アニメはまだ見たことないからさ、わかんないけどね、弾の音とかなんかブレードの音とかどんな感じなんだろうな、でちょっと気になるわ。
ちょっと見てみてくださいよ。結構 ね、あのシーズン1とシーズン2があって、
うん、
結構長いんですよね。全部見ようとすると、
まあそうだよね、
シーズン1で70話ぐらいだったかな。
あれか、日曜とかなんかそういう、そのなんだろう、深夜アニメでワンクールとかじゃないか、それ。そのパターンは。
これはどうだったんだろうね、前がわかんないけど。ワンクールじゃない、2クールぐらいやってんじゃないかな。
なるほどね。いや、それだったらいいね。たっぷりかけるね。だって、普通のだってアニメ、ワンクールだと12話とかさ、2クールでも25話とかだから、だからちゃんと長くやってくれるやつか。
シーズン2はわかんないけどね。シーズン1は、あのガロプラだっけ、あの攻めてくるまでの話までがシーズン1だから結構長いんですよ。
いや、だいぶあるね。
そうそう、だからほんと70話ぐらいまであ
って、ガロプラ終わったらもうあとだってね、ほんともう遠征選抜の話だもんね。
B 級の上位2チームとか入れば遠征に選ばれますみたいなところで今戦ってるところ、なんで結構追いついてますよね。10何個まで来てるのかな。
そうかそうか。だってそうだよね。だって最新巻っていうか22巻か、最新巻が23巻だったら22巻でやっとだってね、あのランク戦が一区切りついてっていう風な感じだったもんね。いやー、じゃあもうアニオリの展開とかあんの？アニメオリジナルの展開
は。まあ、ないかな。ないです。
あ、そうなんだ。へえ。じゃあ忠実に再現してる感じ。
うん、ほぼ忠実です。
じゃあ見てみようかな、俺も。
結構ね、声優陣も名前聞いたことある人が多いですね。ミクモ役が梶裕貴さんで、
あー聞いたことあるぞ、
進撃の巨人のエレン役の人。
あー、進撃の巨人は聞いてないけど、うん、でも
梶裕貴さんって結構有名な人だよね。
うん、有名、めっちゃ有名だわ。確かに一線の人だよね。一線の俳優、
王子隊の王子さん、王子隊長。
うん、
あ、なんか声聞いたことあんなと思ったら、あれでしたね、石田明さんかな。
ああ、はいはい、あの赤座の声か。
そう、赤座の声、あのカオルくんの声かな、やっぱで言うと。
はいはいはいはいはい、
うん、あの声だった。あ、なんか聞いたことあんなと思ったら、そんな感じで、あ、この声聞いたことあんなっていう声優さんが多いですね。
まあね、そう、でも確かに、まあなんか声優にとってもなんかありがたいアニメな気がする。だってキャラいっぱいいるしさ、で、しかもそのキャラがなんか使い捨てたじゃなくて、なんか後からこうフィーチャーされて活躍したりするから、結構なんかどのキャラも美味しかったりしそう。
そうそう。ね、みんなそれぞれ好きですよね。
いいことですよ。いや、しかし、もうなんか止まらんで、ね、これは。
まあ、一旦終わりにしますか。
一旦区切りますかね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。